それでは今朝も共に聖書を開きましょう。今朝はヨハネの福音書の10章14節から18節です。ヨハネの福音書10章の14節から18節、新改訳2017年版で聖書をお読みします。私は良い牧者です。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです。また私は羊たちのために自分の命を捨てます。私にはまだこの囲いに属さない他の羊たちがいます。それらも私は導かなければなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。そして一つの群れ、一人の牧者となるのです。私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰でも私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令をあなたの、私たちの、私の父から受けたのです。今朝この箇所から命を捨てる羊飼い、命を捨てる羊飼いと題して、布御主事より御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。先々週から先週にかけてはゴールデンウィークでしたけれども、今年はゴールデンウィークといっても観光地に行くこともできず、自宅で過ごす日々であったと思います。先週の日曜日の礼拝を終えて連休を過ごして教会に戻ってくると、教会の周りには赤やピンク、そしてピンクと黄色のグラデーションなど何種類ものバラの花たち、そしてあやめにそっくりの、私はどう違うのかわからないんですけれども、あやめにそっくりのジャーマンアイリス、ウの花とも呼ばれるそうですが、白くてとっても可愛い花を枝いっぱいに咲かせている、ヒメウズキという花、またハーブの一種で、手で触って匂うとすごくいい匂いなんですが、小さなピンク色の、濃いピンク色の花を咲かせているセージなど、あの 2,3 日でこんなに一気に花が咲くもんなんやなぁと驚くほどたくさんの花々が迎えてくれました。1年を24等分した二十四節気という暦の上では、5月の5日から5月の21日までを夏が立つと書いて立夏というそうです。春が満ちて夏の気配が立ち始める、そういう季節らしいんですけれども、小野から高砂に向かってくる里山の色も、連休前の日曜日は淡くて優しい春の色だったんですが、その3日の連休を過ぎてこっちに来る時には濃ぎくて力強い緑色に変わってきていましたし、また先週は昼間は夏かと思うような暑い日々が始まっています。一方で私たち人間の方は例年のようにとはいかず、このチャペルに集まることができないで、 YouTube で礼拝の中継を通して共に礼拝を捧げています。 YouTube の礼拝中継を見られた小さいお子さんのママさんから、以前に教会に集まっていた時に多目的ホールでテレビ画面を見て礼拝を捧げていたのと同じです、同じ臨場感がありますというお声ですとか、また別の方からはチャペルでの礼拝の空気が画面を通して伝わってきますというお声もいただいたりしています。また一方で他の教会のことなんですけれども、あるご高齢の信徒の方が、同じようにネットを通しての中継を見られて、礼拝に参加したのか 礼拝を見たのかわからないとおっしゃったそうです。ある方はネットを見つつ心を整えて礼拝を捧げていますが、他に場所がなくってこたつでの礼拝です。これで良いのか、主に申し訳ないような気がしてと言われたそうです。もちろん主はそのこたつ礼拝をとても喜んでくださっていますが、この嫌が王にも中継を見ながらの礼拝に変わらざるを得ないという状況の中で、私たちは礼拝って一体何だろうか、礼拝を捧げるっていうことはどういうことやろうかという問いが起こっている、そういうことでもあるでしょう。礼拝の中継というのはとても便利です。家にいながらにして中継を見ながら礼拝を捧げられる。今までだったら来ることができなかったような人も礼拝を捧げられたりします。また一方で日常の作業に紛れてしまってメッセージだけ聞いたらいいかというような、ここに集まっていた時には起きなかったことが起こるかもしれません。今このパンデミックの混乱の中に立つ教会は、ある意味今まで当然のことのように用意されていた時間と場所、またたくさんの奉仕者によって支えられた礼拝式の流れ、また隣に座って自分を励ましてくれた存在、信仰の友の助けを失い、今までになく一人一人が主体的に自分で考え、自分で選んで主の心を探し求めるようにして礼拝に向かわされているのではないかと思います。これはとても貴重な体験です。主は必ず私たちの問いと求めに答えてくださいます。そして再びこのチャペルで皆さんと顔を合わせて礼拝を捧げるとき、その礼拝が以前のものよりもさらに豊かなものになっている、そんなことを夢見ながら祈りつつこの礼拝を整えています。さて今日の聖書の箇所で主イエス様はご自分のことを良い羊飼いですと言われました。ユダヤ人は羊飼いについてよく知っていました。目が悪くて方向音痴で羊飼いに連れて行ってもらわないと豊かな牧草地を見つけることができない羊たち、弱くて野獣が来たらひとたまりもない、そんな羊たち、そんな羊を牧草地に連れて行き野獣から守り、夜になると安全な囲いの中へと導いてくれる、そんな羊飼いの姿、またそんな羊と羊飼いとの関係になぞらえられたイスラエルの民とその神との関係、羊が羊飼いを信頼してついていくように、自分たちは神を信頼してついていくのだと。またもう一つ、イエス様は自分は良い羊飼いであるとおっしゃったその言葉を聞くときに、ユダヤ人たちの脳裏に思い起こされたのは、旧約聖書で預言者たちが語ったダビデのような羊飼いという救い主像です。このダビデのような羊飼いである救い主というのは、ダビデのような働きによって散らされたイスラエルの民族を統一し平和をイスラエルにもたらす救い主のことです。イスラエルの歴史においてダビデ王は敵国に対して連戦連勝し、イスラエルの領土は史上最大となりました。そうして平和が訪れました。そんなダビデ王のようなメシア像、救い主像が旧約聖書で語られる良い羊飼いにはあります。 ユダヤ人はそんなダビデ王のように自分たちユダヤ民族をの国を復興してくれる、ローマの支配から救い出してくれる救い主を待ち望んでいました。しかしイエス様がおっしゃる私は良い牧者という言葉は、王であり羊飼いである救い主という言葉から来る旧約聖書のイメージと重なりながらも、それはそれとは質的に違っています。イエス様は今日の聖書の箇所14節で私は良い牧者ですと言った後、15節の最後のところでは私は羊たちのために自分の命を捨てますと言われました。前回お読みしました11節でも私は良い牧者です、良い牧者は羊たちのために命を捨てますと言われていて、羊たちのために命を捨てる羊飼いなんです。確かに羊飼いは自分の羊たちを守るために命がけで野獣と戦うでしょうが、それとはまた違う。またダビデ王のように羊たちのためにこの地上での政治的な国家を建てるというのとも違う。命を捨てる羊飼いなのだと。この言葉はそれを聞くユダヤ人たちには理解しがたかったようで、19節20節にはイエスのこの言葉によってユダヤ人たちの間には分裂が起こり、多くの人がイエスは悪霊に疲れておかしくなっていると言ったほどだと書かれています。けれども私たちは知っています。主イエス様が私たちのために十字架の上で命を捨ててくださったこと、そして私たちを神の子、神の羊としてくださったこと、私の良い牧者であるお方だということ、主が14節で私は私のものを知っており私のものは私を知っていますと言われたように、イエス様は私のことを知ってくださっているし、私もイエス様を知っていると、私たちもこのイエス様の言葉に同意します。先日一人の人が職場で苦境に立たされた時のことを話してくれました。職場の多くの人たちが同じ職場の誰かを悪く言うことで批判し、こき下ろし、否定することで団結している。自分はそんなことはしたくないし、イエス様も喜ばれへんと思って、そんな会話には関わらずにいたけれども、それがどうも彼らの気に入らなかったらしい。そのうちに自分もターゲットにされ始めた。あることないことを言われたりもしたので、弁解できることは弁解してみたけれども、次から次でキリがない。しんどい、疲れた。もうこれは彼らに調子を合わせた方がいいんかもしれへん。もう限界かも、と心が揺らぎ始めているところに、聖書の言葉が語りかけてきた。この世の人々の生活や考え方を真似てはいけません。むしろ神に喜ばれることは何かを思いながら、なすこと、考えることすべての面で生き生きとした全く新しい人となりなさいという、これはリビングバイブルですけれども、その言葉が心に響いた。ああそうか、やっぱり彼らに流されたらあかんねんな。うん、やめよう、彼らの仲間には入らんで、そう思えたと話してくれました。そう語るその人の声は力強くて喜びに満ちていました。主は私たちを知ってくださっています。そして私たちも主を知っているので、 主の声を聞き分けることができる。聖書から語りかけてくださる主の声を聞き取り、その心を知って、そうだ、主の心に従おうと思う力をいただいています。私はあなたを愛していると言ってくださる作り主なる神様は、私たちを知り、私たちに語りかけてくださるお方です。だから、その語りかけに心を向けよう、耳を傾けて聞き取ろうと、毎日聖書を読むことは、私たちの命を支え、輝かせるために、絶対的に必要なことです。もちろん、疲れて休養が必要な時は、休むことを優先してください。また、精神的に疲れ切っていたり不安定な時、ノイローゼ気味であったり、うつ症状がある時には読まなくてもいい、というよりむしろ、聖書を読むことや祈ることが精神に悪い影響をもたらす、そういうこともありますので、避けた方が良い場合もあります。しかしそんな例外的な場合を除いては、私たちにとって日々に聖書を読む習慣をつけることは、とても良い、必要なことです。とは言っても、聖書を毎日読んでも、どれだけ覚えているかわかりません。案外、毎日読んでも今朝どんなことを読んだかなと、昼になったら忘れているということも多いかもしれない。毎日読んで、毎日忘れているかもしれない。でも、それでも読まないで過ごすよりも、100倍素晴らしいんです。また、時間がなければ、短く区切ってもいい。最近、中学生以上の学生たちに、マルコの福音書を通読する形で、短く聖書を区切って、毎日聖書を読むことを勧めていますが、読む聖書の箇所は、3節から長くても7節にしています。それでも、何人かが集まって味わうと、日々に深く新しく神に出会うことができています。そうやって日々に聖書を読んでいると、先ほどの証のように、苦しみのその時に読んだその言葉そのものを通して語られることもあれば、読んで忘れたと思っていたけれども、読み続ける中に、誠の神様への信頼が深くされていっていた。また、この方の心を知るようになっていて、御言葉に支えられるようにして、神様の心にかなった思いが、自分の内から湧いてくる。また力が湧いてくる。そんなこともあります。そうやろうなーって分かっちゃいるけど、毎日続けて読もうと思っても、三日坊主に終わってしまうということもあるでしょう。それなら、三日坊主を何回も続けたらいいんです。三日坊主も100回続ければ、300日聖書を読めるわけですから。こうして聖書を読む日常の中で、聖書の言葉を通して語りかけてこられるイエス様の声を聞きながら、私たちはイエス様が良い羊飼いであることを知っていて、その声を聞き分けることができています。その喜びと幸いを知っています。けれども、イエス様を信じて神と共に生きるようになった歩みの中で、悩みが深くなる時があり、大切なものを失ったり、大切なものを失ったり、様々な誘惑に振り回されたり、大きな苦しみの中を生きることになった時に、知っていたはずのイエス様がわからなくなることがあります。その声を聞き取れなくなることがあります。私の罪のために死なれたイエス様よりも、この世の力や富の方が私の助けになるんじゃないかと勘違いしてしまうことがある。イエス様と自分との関係が とても弱くて希薄に感じてしまうことがあります。イエス様は14節で、私は私のものを知っており、私のものは私を知っていますと言われたすぐ後に、それはちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じですと言われました。私とイエス様との関係がイエス様と父なる神様との関係のように親密で確かだと言われるんです。あの父なる神様と御子イエス様との関係、イエス様は、私は自分からは何も行わない、ただ父がすることを見て行うんだ、父がなさることは何でも子も同様に行うと言われたほどの近くて親しい、心を一つにされている、そんな関係。イエス様の十字架の苦しみに向かい、死に向かって前進していく力と決断、その歩みを支えた確かな関係。イエス様と私たちとの関係はそれと同じだ。それほどに深くて確かに私たちはイエス様を知っているし、イエス様に知っていただいているんだとイエス様は言ってくださっています。驚くべき言葉だと思います。父なる神と御子イエス様との間にある深くて確かな交わり、それと同じ交わりが私たちと主イエス様との間に作られている。その交わりを作るためにイエス様が命を捨ててくださっていると言うんです。新型コロナウイルスが世界的に猛威を振るっているパンデミックの状況下で、私たちは否応なしに様々な変化にさらされています。そんな変化にもうまく対応することができ、それなりに充実して過ごせているという人もいれば、職業柄であったりいろんな理由で余裕なく命を削るようにして生きているという人もあるでしょう。また仕事が減ったり失ったりして経済的な危機に直面している人があれば、またパンデミックの余波によってさまざまな状況が一変してしまい、今後の見通しが全く立たない、計画が立てられない、これからどうしたらよいかわからなくて途方に暮れて濃い霧の中に放り込まれているようだというような人、またパンデミックであろうとなかろうと、それ以前からすでに大変な困難の中にいるんだという人もあるでしょう。そんな問題の大きさと自分の弱さの前に立ちすくむしかないような苦しみ、イエス・キリストがご自分の命を罪深い私たちのために捨ててくださったという事実は、同時にこのような私たちの弱さと苦しみのただ中に主イエス様が踏み込んできてくださっているということであります。父なる神と共にこの世界を創造された一人子なる神は、私たちを愛する愛によって自由に力強く私たちの苦しみのただ中にまで来てくださる。私たちがこの世の王様の方が力があるのではないか、この世の富や力の方が私を助けることができるのではないかと疑うとき、罪のために死なれたイエス様の死が目の前にある現実問題の前では遠いことのように感じられ、弱々しく感じてしまう、そのところに向かって主イエス様は、誰も私から命を取りません、私が自分から命を捨てるのですとおっしゃる。 弟子に裏切られて捕らえられ、当時の権力者たちの策略によって多くの偽証者を立てられ、不利な裁判に放り込まれ、無実であるにもかかわらず十字架刑に処せられていくイエス様、鞭打たれ、血と埃にまみれて、ふらつく足で十字架を背負わされ、十字架に釘付けられ、あざけられながら殺されていくイエス様、私たちの目にはその姿は弱々しくさえ見える、そんなイエス様の姿にもかかわらず、イエス様は言われます。誰も私から命を取らない、私が自分から命を捨てるんだ。そうです、ユダの裏切りによってイエスを捕らえようとする兵士に向かって剣を抜いた弟子たちにイエス様はおっしゃいました。剣を収めよ、私が父にお願いしたら十二軍団よりも多くの見つかりを今すぐ私の配下に置いてくださらないとでも思うのか。私は誰にも私の命を奪わせはしない、ただ自分から命を捨てるんだとおっしゃった。私はそれを捨てる権威があり、再び得る権威がありますとも言われました。世界のどの権力者が自分の命を自分から捨てて、それを再び得るような権威を持っているでしょうか。イエス様は、私は持っていると断言されます。主イエス様は、決然と前を向いて、私たちの弱さの極限へと足を踏み入れてくださいました。この世の権力者と言われる人たちは、大きなことをなす力を持って、高いところから様々な策を練り実行するけれども、人々の弱さの極限にまで下っていくことはできないのではないでしょうか。ましてや人間の弱さの極限である死にまで下っていくことはできない、そんな権力者などこの世に存在しえませんけれども、主イエス様は私たちのすべての罪を負い、私たちの死へと踏み込むために自分から命を捨ててくださり、死から私たちを救い出し、神の命に生かすために、再びその命を得てくださった。それは弱々しい死ではありません。計り知れないほどの力強い死でもあります。私たちのために自分から命を捨ててくださった主イエス・キリストは、私たちが今放り込まれている弱さや欠乏、どうしたらよいか分からず途方に暮れるような迷い、突然の苦しみというその窮地に、深い悩みの中に力強く下ってきて踏み込んできてくださっています。私たちの罪を背負い命を捨てるというのは、そのような計り知れないほどに力強いこと、自分の弱さに打ちひしがれる者にとって確かな希望の光です。パンデミックのゆえに放り込まれた苦しみのただ中に、またパンデミックが来ようが来まいが、そこにある苦しみのただ中に、主イエス様はもう天から下ってきてくださっています。そして苦しむあなたがいるその深いところで、恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守ると、確かな神の助けを宣言してくださっています。そうして死に突き進んでくださったイエス様と共に、私たちの最も弱いところ、情けないところに神の支配が訪れ表されてゆきます。ですから、また同時にこの同じ時に苦しみから守られ、 順調な日々を暮らしている者たちは、弱っている仲間のために力の限りを尽くして祈り、キリストに習う者、キリストに従う者、小さなキリストとなって、弱っている者を強め、助け、守る役割を担っていきましょう。私たちがイエス・キリストにあって一つの群れとされたというのはそういうことです。そうしながら私たちはこの世界に向かっても小さいけれどもイエス・キリストを表していく。この世にあって教会は人々を救い主なる神を指し示していく一人の牧者となっていきます。これが教会がキリストの体であるということです。私たちのために自分から命を捨ててくださった羊飼いイエス様、私たちの弱さと苦しみの深いところにまで愛の決断を持って力強く踏み込んできてくださった主イエス様を、私たち一人一人の心の王座に、そしてこの教会の真ん中にお迎えしましょう。一言お祈りをお捧げいたします。天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。主イエス様、あなたがおっしゃった、私は羊たちのために自分の命を捨てますという言葉が力強く胸に響きます。あなたは私たちの罪のすべてを背負ってくださり、私たちの弱さの極みである死にまでも力強く突き進んでくださいました。あなたは私たちのどんな弱さの中にも下ってきてくださっていて、そこで力強く語りかけてくださるお方です。あなたの言葉は私たちの心を落ち着かせ、力をくださり、希望をもたらし、知恵と勇気をくださいます。私たちは何よりもあなたの語られる言葉を慕い求めます。あなたの語られる力ある言葉、確かな言葉を聞きたいんです。どうか私たちのうちに今までになく深い神の言葉への渇きを起こしてください。そして神の御前での静まりを与えてくださり、そこに響く神の言葉を神の言葉として聞き取り、力強く立ち上がることができますように。今この時、欠乏や困難、迷いや悩みの中にある人を特別に覚えてくださって、父なる神様とイエス様との交わりと同じであると言われた、そのイエス様との深い交わりの中に生かしてください。力を与え、助けを与え、導き、救い出してくださいますようにお願いいたします。そして力のある者は弱い者の助けとなり、力となることができますよう、命を捨ててくださった羊飼いイエス様に習う小さきキリストとなって、人を生かす者として立たせてください。そうやって教会を通してあなたのご栄光を力強くこの地に輝かせてくださいますようにお願いいたします。この祈りを愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。皆様も御言葉に応答してそれぞれの祈りをお捧げください。 イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。